こんにちは、遠藤和樹です。秋山証券時の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいんですけれども、今日はインナーダイビングのね、アカデミアをちょうど開催終わったところですので、そのダイジェスト編ということでやっていきたいなと思っております。
はい、7月のアカデミアのテーマは、気づいてほしいが組織の壁に共に育つチームの作り方というテーマだったんですが、これよく皆さんから質問とか来るんですよね。私の方に、その秋山先生、部下にこれを気づいてほしいと思って、自分で気づいてほしいと思って質問投げかけるんだけども、全くこう気づいてくれないんです、どうしたらいいですか、みたいな。でやっぱり気づきっていうのはやっぱり大切にしてる方たちが、方っていうか私のお客さん多いわけですよ。やっぱり気づいて行動を変えていくという。
コーチング受けちゃってると、自分が気づかせてもらったりっていうことを価値に感じてるから、会社戻った時にお前らも気づけよってなんかなりがちそうですよね。
いやいや、まさにそうだし、私自身が一時めちゃめちゃそう思ってましたもんね。いや、これに気づいた、だからこのことを相手に気づかせたいっていう、もう気持ちがすごい強くて。
おー、気づいたからこそ、その価値が分かるからこそ、相手にもぜひってなっちゃうわけですね。
そうなんですよ、そのやっぱり自分が気づいたという、こう成長したっていう実感があると。で、相手が苦しんでるのを見ると、いや、この苦しんでるのはこれに気づいてないからだと思って、どうにかしてあげたいっていう気持ちになったり。
それ自体は別になんか、ダメでもなさそうですけど、
はい、
今回の趣旨はどんな感じになるんですかね。
その気づいてほしいという思いとか願いが、気づかせたいになって、それが気づけなると、結局質問をすることによって引き出すというよりも、そのコントロールとか指導、または強制になってしまうパターンが多いってことですよね。
あ、質問的には質問っぽく聞こえて、
そうです、そうです。
うわー、なんかすげえ圧力って感じるコーチングですね。
はい、例えばその部下の人が、いや、部長がね、いや、うちの部下、私のところの部下はどうしても主体性にならないんですって悩んだときに、そっか、ここで問いかけだとか言って、じゃあどうして部下が動かないのか考えたことあるっていう言いながら、ほら、お前コントロールしてるんだよ、気づけ気づけって、こう自分の中で念をしながら質問しちゃうと。
なるほど。
そうすると、それの問いがやっぱり質問になってきちゃうので、いや、何が聞きたいんですかとか、社長は俺がコントロールしてるって言いたいんですかみたいになっちゃうんですね。
今回はじゃあ質問するときの、その マインドの違いみたいな話ですか。
一つ、その、今回私が焦点に当てたいのは、そうですね、その質問するときのマインドの違いという言い方でもいいんですけども、そもそも上司、あなたとその部下の関係の話なんですね。そもそもコーチングというそもそもの発想は、相手が変わりたいとか成長したいということにコミットしてて、それを支援するというのがコーチングの仕組みですね、
の前提。
ということは、ここでは問いかける人と答える人の役割が明確なんです。
いや、ビジネスとしてやってるコーチングは、気づきたいっていうクライアントさんがいて、で、コーチという人がこう指南というか、問いかけをすることで気づくっていう、こうお互いの関係が明確になってるって、何度もね、この話してくださったんですよね。
で、なおかつ、じゃあこれが社内でやるときはってなると、例えばその大きい企業で、その自分の個人的な目標設定にコミットしやすい会社ってあるじゃないですか、はい、業績上げたらインセンティブがとか、そういう会社においては、この問いかける側とその気づく側っていう関係が非常にうまく成立すると。そうすると、優秀な上司にコーチになってもらって質問をもらいたいじゃないですか、そうすると自分が伸びるので、じゃあ中小はどうかっていうと、やっぱり そこまで個人主義とか目標設定がここにはしてないし、または人数的に、リソース的に、みんなでやってこうぜみたいなところがあるし、みんなで考えていかなくちゃいけないってことがあるわけですよ。
まあ、確かに、てかそもそもリソース不足なんでね、あなたの仕事はここからここってやったら、単純に会社回らないっていうのがね、中小の、強みでもあり弱みでもありますよね。
そうなんですよ。で、その実はその強みを生かしたいのに、 そのコーチングっていうものをそのまま導入しちゃうことによって、上司は部下を育成する人、指導する人という考え方しかならない。
ああ、せっかくこうなんだこう境界線をこう超えてというよりもこう、うん、一緒にカバーしながらやってるものがコーチング導入することで分断しちゃう可能性があるってことか。
そうなんです。ですからそのコーチングを社内で導入するのも全然 OK ですよ。ただそのコーチング、いわゆる問いかける人と気づく人の役割分担が明確なことが機能するそのシチュエーションというか場面は、部下がとか相手がその目標達成にすごいコミットしてるとか、問題意識でうわ俺どうしようか引っかかってるっていう時は、そのコーチングの問いかけっていうのはすごい役に立つと思うんです。
ああ、その時は気づけでもいいわけか、ここじゃないのかっていうのを持ちながら、うんうん、気づきたいんですもんね本人は。
そうなんです、うんうん、ところがですよ、いや俺はお前と一緒にこのプロジェクトを成功させたいとかって言うじゃないですか。にもかかわらず、あ今どこで詰まってる、どうしたらいいと思う、じゃあ次にどうするみたいなコーチング的な関わりをしちゃうと、いやいや結局お前は俺を動かしたいだけじゃんっていう風になっちゃう。
あそもそも俺やりたくねえしっていうところがない状態になっちゃってるんですね。これはリアルですね。コーチングの弊害ってこうやって起きるのか。
そうなんですよ。でも社長としてはこいつは、多分上司としてはこいつがここ詰まってるからなんとか助けてあげたいとか、ここに気づけばいいんじゃないかみたいな、そのやっぱり自分が気づいたことが正しいってちょっと強く思いすぎちゃうんですね。
うんうんうん、なるほど、前提条件はだいぶ分かりましたね、うん、
じゃあここで何が重要になってくるかというとですね、
ほうほうほう、
やっぱりチームで戦うとか中小の強みを生かしていくためには、共に考えていくとか共に気づいていくというスタンスがすごい重要だっていう話をしました。
共に気づいて、
うん、とって一緒に考える、
共に考えるなんかイメージがきますが、共に気づいていく。
例えばですよ、ある会社で新しいサービスをリリースしたと、だけど思ったほど広がっていないと、で何が原因なのかなってことを社長がこう悩んだわけですよ、
うんうんうん、
でその時に自分一人で解決しようという人は、社員を集めて何をするかというと、一人ずつヒアリングしていくんですね。
ほうほうほう、
このサービスリリースしたんだけどうまく広がってないんだよね、みんな原因どこだと思う、はい、じゃあまず、営業はどうってと、うん、営業としては現場に伝えてあります、動いてるんですけど、うん、そうか、じゃあ広報はどう、あ広報ちゃんとやってるし LP も変えました、他にできることありませんみたいな。
リアルだな。なるほどなるほど。イメージ湧きますね。はいはいはい。
で、そういうことをやるってことは、そもそも自分が考えて一人でみたいなことになっちゃう。
うんうん。
そうじゃなくて、やっぱり、問いを場に置くっていう表現をするんですけども、例えば、4名だったら4名で、なんでこのリリースしたのが広がらないんだろうかなっていうときに、みんな何だと思うっていう問いを場にボンと置くんですね。そうすると、まあ、一人の社員がいやこれうちの強みが伝わってないんじゃないですかとか、他の方がいやそれもあると思うんだけども、そのスタッフが自信を持って売れてない、営業できてないんじゃないですかとか、そういう話をこうみんなでラリーをしていくと、
うんうんうん、
でこのシチュエーションっていうのは、誰かが問いかける人、誰かが気づく人っていうその役割分担がなくって、
はい、
逆にスタッフの方からいや社長はどう思ってますとかっていうことをこう、なんていうかな、そこでいろんな対話のラリー言葉のラリーが生まれてくると。でそういうことをバタバタやってるうちですね、例えばある社員の人がえというかこのサービスって何で始めたんでしたっけ、誰の困りごとを解決したくってこれ作ったんでしたっけってポロッと言ったとするじゃないですか、うん、そうすると場が一瞬止まって、うん、それだみたいな、その場でみんなで一緒に考えて一緒に気づいていくっていうことがこう生まれやすくなる。
あれですよね、これ逆に言えば当たり前のことだけど、うん、その当たり前ができなくなっちゃってるっていう話とも言えるんですね。
そもそもなんでその 私たちはその会社に集まってきたのっていうと、まあ、目的とか目標に対してみんなで考えていこうぜって集まったはずなのに、なんかこう上司の人は指導する人で部下は言われたことをやる人みたいに、こういつの間にかこう役割分担ができてしまってるんでしょうね。
そうか、思考考える人と問いかける人で分かれちゃって、うん、いやいや、はい、あんたも一緒に考えてくれよって。
そうですね、
上司にも思いますもんね。
指示する人と実行する人みたいなところに役割が分かれすぎちゃってる。
ああ、なるほど。これ井上先生、あの組織マネジメントのね、うんうんうん、あの方がよくおっしゃられる、あ、今度あのセミナーされるみたいで、
はいはいはい、
あのちょうどそのテーマがあの場作りっていうテーマなんですけど、これまさに場作りの話ですよね。先生、あの、ね、場が飛ぶって言い方しますけど、
うんうん、
みんながこう要は対話的に話してた時にあるタイミングでさっきおっしゃられてたそれだってやつのことを、
うんうん、
場が飛ぶって表現が、
面白いですね。
その場が飛ぶってコーチングじゃ無理だよねって話ですね、これ、
うんうん、あのですからコーチングというのは問いを相手に投げるんですよ。ところが一緒に考えたり一緒に気づいていくっていう場合は場に問いを投げるというか置くっていうことなんですね。
置くっておっしゃってましたよね、
うん、まあ、でこれをやっぱりやっていくとやっぱりこうなんかそのそれだとかそうだったかもみたいな時のその一体感とかそのエネルギーがやっぱり生まれてくるんですよね、
うんうんうん。
まあ、中小だったら中小とかチームだったらチームの力って何だろう、チーム力って何だろうっていう時にもちろん役割分担を明確にして、そして役割に対してしっかりとコミットするっていうことをやるのも当然重要。その一方でその共に考えていくというその場に問いを投げるとかそういうものがすごい重要になってきますね。
これどういう話なんですかね。もともとおっしゃられてたのが気づいてほしいを求めることで逆にその質問になるというか、
うん、
コントロールされてるというか脅迫されてるような感覚になってしまうっていうことの怖さって話ありましたけど、今回のこの場に問いを置くのテーマってこれコーチングじゃないですよね、もはやね。
そうですね、
言い方変えたら会議の回し方っていう、なんかそこに落ちたくないですけど、
会議の回し方というよりもそうですね、場の設定ということですよね。ですからそのコーチングというのは役割が明確だから機能してるっていう側面があるんですよ。質問する人と問いかける人、
はいはいはい。
ただここでやっぱ一緒に考えるということですね。
でもこれどういうシーンどういう目的の時に こちらのやり方をちゃんとしないとコーチングじゃ無理ですよっていう話なんですか。
あ、やはりこの例えば何かプロジェクトをみんなでスタートさせてそのプロジェクトがうまくいってない、なんかこう違和感を感じる、でそこに対してみんなで共にどこで引っかかってるかってことを考えたいっていう時ですね。
まあ、あとあれですよね、新しいものを考えていくとか、そのなんかいわゆるちょっとチープですけど創造的なものをするみたいな時にはむしろこっちなんでしょうね。
新しいアイデアが生まれる時もそうですね。
あとなんかぼやっとしてるけどなんかうまくおかしいなっていう、こう答えのないものを
考えなきゃいけない。問題を特定していくとかね。
うん。
で、まあ私事ではありますけども、私自身も今、だんだんそのお客さんとの関係においては、この一緒に考えるということも取り入れてるんですね。で今までは私が質問して、お客さんに気づいてもらうっていう一つのパターンしかなかったんですけども、やっぱり私は今まで以上にその顧客の方に入り込んでってるので、やっぱり一緒に考えましょうということで、これなんだろうね、この会社の問題意識、あなた御社の今の抱えている経営課題の本質はどこだろうねみたいなことを一緒に考えているということもやり始めています。
確かに新しい企画考えるときに、ね、コーチの人が新しい企画で何がいいと思いますかって言って待たれていや一緒に考えてよって考えてくれないならもういいやって。
いや、
なんか確かになりますね。
ちょっと何お前あなたは遠いところから問いだけ投げてんのみたいな、
はいはいはい。まあ、それが本当に目的次第ですね。何のために、
うんうん、その場を設定してるか、
うん、の次第では当然ね、一方向のコーチとコーチ受ける人との関係的な質問、気づいてほしいも大事だけども、そうじゃ内心でそれやっちゃでやってませんかということの、
ね、
投げかけなわけですかね。
はい、もちろんその問いかけて 相手から引き出すっていうことも必要な場面っていっぱいあると、さっきみたいに相手が悩んでる、スタックしちゃってる、そこを支えてあげたいし、本人もなんか一緒に支えてほしいって時には問いかけた方がいい場合ももちろんあります。
ということですね。まあ、というわけでコーチングはどこでも万能じゃないですよというふうな話でもあると思いますので、
はい、
ちゃんとね、自分たちが何をしようとしているのかということにちょっと照らし合わせていただきながら、ぜひなんていうんですか、振り返っていただければというところ、うん、
自分たちの今のスタンスをもう一度見直していただければと思います。
ということで終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。